はい、始まりました。ちょっと映画の話でも第4回です。はい、この番組は大阪の心斎橋で月2回、ちょっと映画の話でもっていうバーをやってる店長が映画なり何なりの話をしてる番組なんですけど、ですね、さっき偉人たちを見てきました。はい。まあそうですね。まあ結構良かったかなっていう感じですね。まあ評判は聞いてたんですけど、ちょっとまあ自分に刺さる部分があったかなっていうところで、まあ、その、こう、まあ、隠した両親の、まあ、かつての姿に出会うっていう話で、結構まあ、その、現実なのかそうじゃないのかっていうのが結構曖昧に進んでいって、その、境界線が不明瞭な感じはあるんですよね。で、そこの、こう、ロジックもそこまでないというか、割と問答無用にかつての両親にアクセスしてるっていう感じなんですけど、僕そこがすごい良かったんですよね。僕、母親亡くしてるんですけど、その、母親亡くなってすぐってあんまりピンと来てなかったりしてたんですけど、しばらくしてから、母親が生きてる夢見るんですよね。で、その、母親が生きてた時の、こう、過去の夢じゃなくって、今の自分に、対して、まあ、こう、その、今の母親が生きてるっていう感じの夢を見て、で、起きたら、あ、そうだ、母親死んでた、ってなることがよくあったんですよね。母親亡くしてから1年以内ぐらいによくあって、ああ、なんか、それを思い出しましたね。で、こう、過去に行くとかじゃなくって、今の自分で、今、その、かつての親と、今の時代の中で会うっていうのが、すごい良かったんですよね。こう、母親が生きてた時代に戻るとかじゃなくって、なんて言ったらいいのかな。今の自分がかつての親と会うっていう感じが欲しいんですよね。なんか。まあ、本作で言うと、こう、まあ、ゲイでそのことを、で、苦しんでた主人公が、まあ、そのことを親に、打ち明ける前に親を亡くしちゃってて、まあそういう、こう、わだかまりみたいなものが残ったまま生きてきたものに対して、こう、打ち明けるシーンで、で、母親はすごい拒絶して、父親は、こう、なんとか飲み込んで接してくるっていうのが、で特に父親の方がすごい良かったんですよね。なんて言ってんのかな。きちんと傷つき直すっていう感じ。って言ったらいいんですかね、あれ。めちゃくちゃ良かったですね。父親と二人で会うシーン、本作のハイライトだなって思いました。で、またその、父親も、こう、まあ、何かで悩んでた息子が部屋で泣いてるのに対して部屋に入らなかったっていうので、まあ、それを、こう、ゲイであることで悩んでたっていうのが、まあ、今になって分かったわけなんですけど、それに対して父親が同級生だったら俺もいじめてたっていうのが、あ、なんか、その、率直でいいなと思って、こう、身近になることで理解できて共有できるようになるっていう、その、なんて言ったらいいんですかね。死んでから親が成長するみたいな、その、記憶の中で自分もそうだし、親の側も、かつての姿のままなんか成長してて、そこがすごいいいなと思いました。いやー、 もう僕もね、こう母親亡くした時のことってもうすっかり忘れちゃってるんですけど、あ、なんかそういう感覚ってあったなっていうのを思い出したりとかしましたね。うん。あと、まあ本作、その同性愛の関係の中でこう話が進んでいくわけですけど、7年ぐらい前の映画で、ムーンライトって映画あったと思うんですよね。僕はあの映画すごい好きだったんですけど、で、ただ当時だと僕ね、あの映画に対して、同性愛とかじゃなくて普遍的な愛を描いたみたいな言い方を僕当時してた気がするんですよね。で、それって、一方からは合ってるけど、一方からは不適切な評価の仕方だなぁとは改めて思って、まあ、確かにその普遍的な愛っていう部分はあるんですけど、ただやっぱりそのいわゆる異性愛の関係の中では気にしなくていいことをやっぱり気にしないといけないっていう状況で、そのマイノリティの恋愛とマジョリティの恋愛がこう普遍性だけでつながるはずないですよね。やっぱりそのマイノリティゆえの痛みとか悩みとか、あとまあ単純にディティールっていうものもあって、そこがちゃんと描いてることを、そこをこう単なる一般化とか普遍化みたいな捉え方じゃなくって、愛っていうものの一般性とか普遍性と同時に、こうマイノリティゆえの、こう、描かれるポイントというか、まあそういうとこもきっちり受け取っていかないといけないんだろうなっていうのを思って、その、7年前だと目がいかなかったところに目がいくようになったなっていうのは感じました。うん。で、それ、ちょっと一昔前だと視点がいかなかったところに目が行くようになったっていうのだと、キャロルって映画、トッド・ヘインズでしたっけ、監督の作品で、ケイト・ブランシェットとルーニー・マーラが、あの女性の同性愛の関係になるって話で、あれも当時僕見ていい映画だなと思って、こうこれも同じくこうその同性愛の関係を美しく描いた、愛の普遍性を描いたみたいな言い方を僕当時してたような気がしたんですけど、最近こう人から言われた時に、実はあのキャロルって話って不健全さがある話っていう意見を聞いて、要はその年長者である程度こうずるさとかを持ってるケイト・ブランシェットの側が、まあ若くてあんまり世間っていうものを知らないルーニー・マーラの方を、まあ言葉は良くないかもしれないけど、たぶらかすっていう側面もある話ってなった時に、その年齢差による不均衡っていうものがあるっていう視点で、こう不健全な部分があるっていうのを聞いて、あ、なるほどなと思ったんですよね。こう同性愛が描かれることで、まあ、ある種の正しさみたいなものが描かれたのに対して、でも、その、年齢の不均衡、男女の不均衡は女性同士だからないけど、でも年齢の不均衡ってありますよね、みたいな、その、そういう部分に目が行くようになったというか、その、マイノリティの側が描かれるようになったからって、それが別に、清く正しくっていうことだけがあるわけじゃないっていう部分ですよね。うん。その、マイノリティにはマイノリティの正しくない関係性があったりとかはするわけで、あ、そう考えると、キャロルって、もしかしたら今見るとまた違う見え方するのかなっていうふうには思ったんですよね。うん。まあそこで、この、まあ偉人たちの方に、話を戻すんですけど、本作の中で好きなセリフがあって、こう、クイアっていう表現とゲイっていう表現 で、まあ、最近、こう、クヤって表現馴染まないよね、みたいな話。で、最近クヤって呼ぶようになったよね、ってところで、でも、クエアって言い方だと、フェラとかしなさそうだよね、みたいな。なんか、面白い視点だなと思って、まあ確かになんか言わんとすることわかるというか、クエアっていう言葉って、なんか性欲があんまり含まれてない感じするなっていう、その、セクシャリティの話では、性自認の話ではあるけど、その性欲があんまり含まれてない感じがするって言ったらいいんですかね。本当にこれって、まあ、捉え方の問題でしかないんですけど。ただ、ゲイってその、性的な部分での使われ方がされてきた要素が多いので、こう、むしろ性欲っていう部分を強く感じる部分もあったりとか、うん。あ、なんかそういうのってあるんだなとか思ったんですよね。だからまあ、こう、マイノリティだから、らっていう部分で、この、こう、自由さの部分で、不自由な部分があったりとかってに対して、私はこうだっていう話であると同時に、こう、欲望の話っていうものも合わせ持っているって言ったらいいんですかね。あ、そうだよねって、やっぱ、なんかこういう、単純にこう、エッチなことしたいですよね、みたいな、まあそれは正しさとかじゃなくて気持ちいいことがしたいですね、みたいな、当たり前のことがこう含んでるっていう分で、まあなんかそこは、偉人たち良かったなって思ったとこはありましたね。はい。なんかキャロルを話に交えたことで収集つかんくなりましたね、話が。はい。でも偉人たち良かったと僕は思いました。はい。まあ自分に刺さる部分もあったりとかで。っていう感じです。